小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その38。イエスの兄弟ヤコブその後編。
パウロの劇的な改心の噂が広まるにつれ、かつてのクリスチャン迫害の仲間だった彼の変容を知ったユダヤ人の指導者たちはパウロ殺害を決議しましたが、この陰謀はパウロの耳にも入ってしまいました。そこで彼はこっそりとダマスコを抜け出しました。エルサレムに着いたパウロはクリスチャンの仲間に加わろうとしましたが、誰もパウロを仲間だとは信じられず恐れるばかりでした。もちろん私もそうでした。
ペテロ、こんな話が信じられるか。あの男はつい昨日まで私たちの仲間を片っ端から捕らえては情け容赦なく牢にぶち込んでいた男だぞ。
ああ、わしも半信半疑だよ。だが実はあのパウロの説教を聞いてクリスチャンになったという人に今しがたったばかりなんだ。彼の言うには自分は誠の救いに導いてくれたパウロを何とか救おうと仲間数人と共に夜の間に彼をカゴに乗せ町の城壁から吊り下ろして逃がしたというんだ。
だがな、兄弟ステバノが最初の殉教者として石打ちにあった時もその執行人たちの着物の番をしていた全クリスチャンの宿敵みたいな男がそんなに変わってしまうとはな。
しかしバルナバだけは違いました。パウロを私たちのところへ連れてきて事の一部始終を説明したのです。
ペテロ、ヤコブ、聞いてくれ。パウロはダマスコに向かう途中で本当に主にお会いしたんだ。彼をかくまったアナニアがわざわざここエルサレムにやってきて目が見えなくなるほど主の栄光の光で焼けこけた彼の目が数日後鱗のようなものがポロリと落ちてすっかり癒されたことを話してくれた。まるで目の前でその光景を見ているようだった。あれは作り話じゃとても無理だ。それに主がパウロに告げた言葉やそれ以来彼がイエスの名によって力強い説教をしたことなども本当だ。そもそもこの話を聞いて信者になった人が彼を逃がした話をお前たちもその耳で聞いたろう。
それで私たちもようやくパウロを受け入れました。それからはパウロはいつもクリスチャンと行動を共にし主の名によって大胆に語りました。またギリシャ語を話すユダヤ人と意見を戦わせることもありました。ところが彼らの中にはパウロの命を狙う連中がいました。それと知った私たちは彼を故郷のタルソへ返そうということになりカイザリアまで同行して見送りました。そこからアラビアのアラノに出て行きそれからダマスコの町に戻った彼がペテロに会うためにエルサレムを訪問したのは3年後のことです。その時彼は15日間ペテロのところに滞在しました。
ヤコブ、パウロがお前に会いたいというので連れてきた。
ヤコブ、久しぶりだな。エルサレム教会でのお前の働きはペテロからつぶさんに聞いた。ダマスコにも聞こえてきたぞ。
いやー、パウロ、会えて嬉しいよ。これまでなりを潜めていたお前がいよいよ異邦人伝道に乗り出す時が来たんだな。まさに全てのことには時があるだ。他の人たちにも会うんだろう。
いや、お前とペテロだけだ。みんなによろしく伝えておいてくれ。私はこれから宣教の旅に出るが、この働きができるのもこのエルサレムの教会がしっかりと支えてくれればこそだ。私にはアンテオキアとこのエルサレムが宣教の二大基地なんだ。あとはしっかり頼んだぞ。
わかった。ペテロと共にこの教会を守る。主のために頑張ってくれ。
その後彼は ユダヤ人以外の異邦人への宣教師として、まるでそれまでのクリスチャン迫害の埋め合わせをするかのように目覚ましい働きをし、私はエルサレム教会にとどまって迫害に屈しないクリスチャンを育てるために力を注いでいました。その私のもとにはパウロが次々と立て上げた教会のクリスチャンに宛てた何通かの手紙の写しが送られてきました。また私のところにも彼らが様々な問題に直面しているという知らせが届きました。そこで私はそのような国外に散らされているクリスチャンのために一通の手紙を書きました。世にヤコブの手紙として知られているものです。その一つは、行いの伴わない口先だけの信仰の過ちを正すことでした。パウロが説いた律法の技によらない信仰だけによる救いを曲解して、信じたら神や人のために一切働くことはないのだという人々が増えてきたのです。愛する皆さん、クリスチャンの信仰を持っていると主張しても、他人を見捨てていたらどうしてその信仰を実証できるでしょう。そんな信仰では一人も救えません。あなた方の中に着るものばかりか、その日の食べ物にも事欠いている人がいたとします。その人に、それはお困りですね、でも神様が祝福してくださいますよ、温まってお腹いっぱい食べてください、ではさようならというだけで実際に何もしないなら、そんな信仰が何の役に立つでしょう。これでわかるように、信仰を持っているという人はそれを善行によって証明しなければなりません。そうでなければ信仰は死んだも同然で、全く無用の長物です。また言葉を話す舌についても記しました。家庭や教会の中の様々な争いや分裂なども、この舌の制御が鍵だと確信したからです。舌を思い通りコントロールできる人は、すべての点で自分を完全に制することができる人です。馬を意のままに引き回したいときは、口に小さな靴輪をかけるだけでよいのです。また大きな船も、小さな舵一つでどんな嵐の中でも思いのままに進路を変えることができます。同様に舌もちっぽけなものですが、使い方を誤ると途方もなく大きな害を生じます。私たちはこの舌で、ある時は天の父なる神を褒めたたえ、またある時は神様に似せて作られた人間を呪います。つまり祝福と呪いが同じ人の口から出ているのです。愛する皆さん、こんなことがあっていいでしょうか。そして最後は、信仰による祈りの大切さでした。病気の人はいませんか。その人は教会の長老を招き、主が治してくださるように油を注いで祈ってもらいなさい。その祈りが信仰によって捧げられたものなら、病気は治るでしょう。主が病状を回復させてくださるからです。もし病気の原因が罪によるものなら、主はその罪をも許してくださいます。ですから互いに罪を告白し祈り合いなさい。正しい人の熱心な祈りには大きな力があり、驚くほどの効果があります。こうして歳月は流れ、教会は地中海世界、 小アジア地方にどんどん広がっていきましたが、大きな問題としていつもつきまとっていたのは、千年以上もの間私たちの同胞の信仰生活を律してきたユダヤ教の律法と新しいキリスト教信仰の調和の問題でした。伝道旅行から帰ったパウロとバルナバがアンテオケにいた時のこと、ユダヤから来た人たちがクリスチャンに教え始めました。
いいか、古いユダヤの習慣通り割礼を受けなければ救われないぞ。
割礼というのは男子の生殖器の包皮を切り取る儀式です。パウロとバルナバはこのことで彼らと激しく対立し、大論争が持ち上がりました。それでとうとうこの地方の人を何人かつけてパウロたちをエルサレムにやり、この問題について私たちや長老たちと協議してもらうことになりました。世に言うエルサレム会議です。パウロとバルナバは今回の伝道旅行で神がどんなことをしてくださったかありのままを報告しました。しかし主イエスを信じる以前はパリサイ派という厳格な律法主義者だった人たちのうちの何人かが立ち上がり主張しました。
外国人といえどもクリスチャンになった以上は割礼を受け、ユダヤの習慣や儀式を残らず守るべきだ。
激しい論争が続いた後、ペテロが立ち上がり意見を述べました。
皆さんお忘れですか、ずっと以前外国人のこの素晴らしい知らせを聞かせて信じるために神様が私をお選びになったことを。人の心を何もかもご存知の神様はご自分が外国人をも受け入れておられることを分からせようと、私たち同様彼らにも聖霊様をお与えくださったではありませんか。神様は外国人とユダヤ人を少しも差別なさいません。だからこそ私たちと同じように信仰によって彼らの心を清めてくださったのです。それなのにどうして私たちにしても私たちの先祖にしても追い切れなかった重荷を彼らに負わせようとするのですか。そんなことをしたらそれこそ神様がなさったことを訂正するようなものです。私たちは全ての人が同じ方法で、すなわち主イエス様が一方的に与えてくださった恵みによって救われると信じているのではありませんか。
これを聞くとあえてそれ以上議論する者はいなくなりました。そして私たちは神様が外国人の間で行われた奇跡について語るバルナバとパウロの話に耳を傾け、話が終わると私は立ち上がりました。
皆さんお聞きください。今しがたペテロは神様が初めて外国人に目を留め、その中から皆をあがめる者たちを起こされた時のことを話してくれました。この事実は預言者たちの預言とも一致します。次のように書いてある通りです。
この後私は帰ってきて途切れていたダビデとの契約を更新する。私を信じる人たちが皆外国人も含めて主を見出すためである。初めからご計画を示してこられた神がこう言われる。
ですからこれはあくまで私の判断ですが、神様に立ち返る外国人にユダヤ人の掟を押し付けるべきではありません。ただ偶像に備えた肉を食べること、あらゆる不信仰、締め殺した動物の肉を血を抜かないまま食べること、また血を食べることはやめるように言ってやればいいでしょう。どこの町でもユダヤ人の街道では安息日ごとに何代にもわたってこのことに反対する説教がなされてきたからです。
私たちや長老たちをはじめ会衆一同はパウロとバルナバと共に アンテオ家まで代表を派遣し、この決定事項を報告することを決議しました。こうして初代教会最大の信仰の問題は解決されることになりました。けれども一方で、私たちクリスチャンに対するローマ帝国の迫害は次第に熾烈なものになっていきました。主の十字架のご最後から30年の歳月が流れました。私は主がご自分の体であると言われた教会に全てを捧げてきました。愛する兄弟パウロは、かつて迫害した主とクリスチャンたちへの負債を返すために労しました。ペテロは三度も主を裏切った負い目を返すために、神の羊たちである信仰者の群れを養いました。私もまた血を分けた兄弟でもあるゆえに、あの方の誠の神の見姿を最後まで認めまいとした罪の値をお返しするために、この命を捧げることになっても少しも惜しいとは思いません。アーメン、主イエスよ。その時が来たら、いつでも私を御そばにお迎えください。
歴史は彼の願い通りになったことを伝えています。ユダヤの歴史家ヨセフスによれば、彼は石打ちの刑に処せられ、エルサレムの城壁から投げ落とされたと記されています。パウロやペテロの殉教の死よりも数年早く、主の血を分けた兄弟でありながら、そのしもべとして終生仕えた彼もまた殉教によって波乱の生涯を閉じたのです。